ではすっごいからで今回始めさせていただきたいと思いますけども、その続きをね、
すっごいことなんですよね、はい、本当にね、
すごいことなんですね。
ということはですね、はい、いいですか、
はい、
この宇宙人さんたちはですね、はい、縄文人を実は作った人たちなんです。すなわち、
はい、
人類を作った人たちなのです。
え、そうなんですか。
はい、
縄文人をこの人たちが作ったんです。
そうなんです。
あ、さっきの土偶の模様、
はい、
はい、
もう一度見てみましょうか。
はい、
ね、
はい、
あなた勘がいい。
私勘がいい。
リリちゃん本当今の勘はでもベストでしたよ。ベストな勘でした。
ベスト
な、これは、
はい、
宇宙人が、
はい、
DNA 操作をして、
はい、
この地球という星にいた、はいはい、まだ類人猿とも言えないような、
はい、
猿みたいな生物、
はい、
まあ、結構やはり知能は高かったんでしょうけども、
はい、
まだ猿みたいなところの生物が、野生生物としていました、
はい、
そこにやってきたこのボンボンボンボン超巨大ロボットに乗ったこの宇宙人さんたちは、
はい、
これに自分たちの DNA を植え込んで、
はい、
進化する生物にしたら面白いねっつって、
うん、
はい、
はい、
でこの全くそういう進化をしない生物しかいないこの星に、
はい、
一発我々みたいな進化する生物を作ってみようかって言って、自分たちの意識という意識ですね、だから人間というものが、はい、野生生物とすごく違うのは何かというと、うんうん、意識を持ってるんですね、人間というのはね、うんうん、で意識とは何であるかというと、まあ、単純に言うと、例えば客観性なんていうのがあるわけですよね、
はい、
で客観性なんていうのも意識なんていうものがないと全然ないものであって、
うん、そうですね、
うん、だから、犬とかが最初いきなり鏡見ると吠えちゃうみたいな、ああいうこう、
うんうん、
自分のこと全然知らないっていう、客観性ゼロなわけですね、
はいはい、
それが野生生物だったりするわけで、
うん、
だから人間っていうのはすごいいろんな意味で野生生物と違うところもいっぱいあるわけですね、
うん、
でその部分って、
うん、
猿が進化しても出てこないんです。いくら進化したって絶対出てきません。野生生物は絶対にそうはならないんです。じゃあなぜか、なぜ人間だけがそうなったか、これはこのすっごい進んだ人たちの DNA をいただいたんです。少し半分いただいたんです。半分と思っていいと思ってます、僕は当時は。で半分いただいて半分猿をやったんですね。でこれがちょっとさっき車の中でちょっとお話ししましたけどね、
はい、
宇宙人の町内会ではですね、宇宙人も町内会とかね、はい、あるんですよ、ここなんか
回覧板が回ってたりする
んですね、まあ、持って言えば宇宙連合みたいなすごいものがあるんですけど、
は
い、まあ、宇宙人同士付き合ってる連中っていっぱいいて、はい、日本地球人はまだ付き合ってないから、
うん、
だからその町内会とかまで入れる資格がないんですよね、だから全然入れてないんですけど、みんなはもう付き合ってるんですよ、
はい、
でもこの地球人ってもう結構有名なんですよ、実はこういろんな騒ぎを起こすし、もうなんかバカなことやるしっていうんで有名なんですけど、宇宙連合の人たちは全部知ってるんですよ。で、まあ、その宇宙連合ってのはあるんですけど、その宇宙連合の決まりがありまして、一つ重要な決まりがあるんです。それは他の星から他の星に物を持ち込んではいけないっていうすっごい厳しい戒律があるんです。僕は多分そうだと思ってます。だからなんか宇宙から何かを持ち込んだりとか、
うん、
また持ち出したりするっていうのはあまりいいことじゃないんですね、うん、
は
宇宙連合的には許しちゃいけない、
はい、
許しない。だから彼らは新しい生物をいきなりこの星に連れてきてポンって放すっていうのはやっちゃいけないんです、うん、ルール的に、ルール的にはやっちゃいけないんです、ただこういう形において、
うん、
そこの生物を、
うん、
まあ、いじって実験する、
うん、
っていうことは、
うん、
まあ、あの当時の宇宙連合では結構許されていた。
あの当時のね、
はいはい、まあ、今から1万2000年ぐらい前だと思います、
はい
はい、であの当時は許されてたんですね、
うんうん、
だからまあ宇宙連合的にも、まあ、多めに見よう的なところがあってで、まあ、地球 うん、確かに意識ある生物とかいないし、うん、まあ、あのまんまじゃ進化するあれもねえし面白くねえなっていうんで、
はい、
でも綺麗な星だしな、いいとこだよな、うん、なんつって、うん、でそこに、まあ、だからこの宇宙人さんたち来たわけですね、ボンボンボンボンって来て、はい、でそしたらちょうどなんか、そかなり知能高いけれども、うん、この知能の高さの生物だったら、うん、俺たちの DNA ちょっと入れてやれば、うん、かなり急激に進化するかもしれないみたいな、うん、面白いやつがいたんですね、
はい、
とか言いながらね、いたんだと思います多分すごいいいやつだったんですよ、このウォンウォンウォンとか降りてきてもなんかそーっとみんなでヒッヒッヒッとかって寄ってきてでウィヤイヤイヤイとかこうなんかこうすごい楽しいやつなんですよ結構でバナナとかくれたりするんですよすごいいいやつだったんでだからいいサービスねだから、まあ、この宇宙人もすごいそいつ気に入っちゃって
気に入っちゃ
って、うん、すっごい気に入っちゃってもうお前若いなみたいな俺今しんのすけっていう犬がいるんですよねそんなに似てる感じですよねもうねもう可愛いなお前みたいなね
富さん的脚色がいっぱい入ってますけど
もそうですね、
はい、
いいんですよ、うん、それでだからすごいそういうやつだったからでなんかじゃあこいつをこの地球の主になるように、はい、ね素晴らしい生物に変わっていくようにちょっと改造してやろうじゃないか、う
ん、
で多分自分たちの DNA なのか、うん、DNA の操作だけなのか、うん、これはよく分かりません、
はい、
けれども、何かとても不思議な科学を使って、
うん
我々まだ想像も絶する科学だと思いますけれども、うん、なんかそういう科学があって、うん実験的にこの生物を作って、
うん、
地球に放したんです、はい、そしてこれは、うん、その試験管ベビーというか、
はい、
だから
すごいねそう思ってみると
この絵
てかでも
本当に見えてきたでしょ見えてきたでしょ、
うん、それが土器に刻まれてるっていうのが、
はい、
すごい不思議ですよね
不思議でしょ
だからこの土器は人間が作ったというよりは、はい、向こう側が
作ったんです
それはちょっとその手がかりを刻んだものを、
はいわざと残したんです。
残したんですかね。
わざと残したんです、
はい。
で、これをこうやって理解してくれる人間まで進化したんです、僕らは。だから今までこれを、ね、超科学で DNA 操作でって、今の時代しかできないでしょ、喋れないでしょ。例えば20年前だったらダメですよ、多分。
そうですよね。
DNA なんてそんなにだって20年前。DNA なんてまだそんなに一般的に言われてなかったでしょ、
ねうですよね、
今じゃもう DNA なんて小学生でも言う分かってるでしょ その時代に来たからこれは今なんとなく分かるじゃないですか、うん、しかもそれが操作できるんだってことに気づいて ISP 細胞、
はい、
ノーベル賞取りましたでしょ、
はいはい
ね、この時代だからこそこの図は今理解できるんですよということはこの縄文土器というのは、
はい、
実は、
はい
その時に来てた宇宙人たちが自分たちの文明とはどんな文明であるかということを未来の人類に伝えるために全部残していったお土産物なんです縄文人たちは大事に大事にそれをいただいてもらって大事に大事にしてたんですすなわちこれは全部宇宙人が作ったもの、うん、そして一体それは何であったかといったら、
はい、
自分たちの文明を説明をするために、うん、いろんなものを残していったんです、
うん、
これがさっきの壺のカルですけどもね、
はい、
例えばですねこれですねこういう壺があるんですけどね、
はい、
ここにやっぱり何かこうちょっとこうあれですよね、
うん、
こうなんかくちばし、まあ、鳥みたいなものが
ついて羊さんにも見えますけどね
見えますよね、
うん、
でもなんか蝶みたいなものも見えるしこう縄で結んであったりもするし、
ね、
不思議なものですよねこれ上から見たりするとこうなってるんですけどねこれ蛇に見えませんちょっと
あ
ねこんなの
爬虫類っぽい
ですね爬虫類っぽいでですねまあまあまあとにかく不思議なものがいっぱい出てきます、
うん、
もう正直言って気持ちが悪くなりますよっていうぐらい変です、
うん
変でしょ
すごい
変でしょ変でしょこれは実は何を表してるかっていうと、
うん
う
ん、
これは彼らの生命科学っていうだから生命を、改造しちゃったりできる、
うん、
また生み出しちゃったりできる科学の、
うんうん、
そのもうこれ説明図なんですよ説明図なんですこれもうはっきり言って
でもこのね、
はい、
縄文土器を研究してきて いる科学者の人たちは、
はい、
そういう風な見解をしてますか？
してないですよ全然。 うん、だってはっきり言うけど、
うん、
学者さんたちは、
うん、
もう投げちゃってるもん。縄文土器ってはっきり言うけど、
うん、
本当に誰も理解したことないのよ。だから、
うん、
うん、本当にそう思うよ。
うん、
うん、まあ、岡本太郎さんがね、
うん、
その日本人のなんとかだってすごい騒いで言ってたけどね、でもこういう理解の仕方って誰もしたことないから、これ見てください。
うん、
これね、
ちょっとすごい模様ですね、これね、
これね、僕ね、生命を作り出してる図だと思うんですよ、うん、彼らが。
うわーって感じです、
はい、
うん、
生命をね、
気持ち悪い、
気持ち悪いんですよ。いや、気持ち悪いんですよ、
うん、
だって人間の感覚じゃない。
ゾゾゾ
ゾゾゾでしょ。
何ですかこれは。
ゾゾゾでしょ。
すごい、
もうめちゃめちゃゾゾゾの世界になっていきますよ。
あ、
やばいですよ。
やばいですね。
この横にあるこの図なんか見たくないですよね、ちょっとね。
うん、
本当にやばいですよこれ。皆さんこういう風にちゃんと見なきゃいけない。
よく集めましたね、
これなんて。なんかね、ほら、なんかヘビみたいなのがなんか3匹、ほら、
そう、ミトコンドリア
って感じですね。ミトコンドリアみたいなのがこんなになってるでしょ
で、なんか昼みたいな口がついて
たね。はいはいはい、はい、
気持ち悪い。
これ人間デザインしませんよね。
うん、
しませんよ、はっきり言うけど。
ね、
これ人間デザインしませんよ、はっきり言うけど。
すごいもんだって。
これ超やばいんですよ、本当に。見ていくとね。
いや
ー、これ展開図ですけど、これがね、あれですけどね。でね、これ見てほしいの。これのね、
うん、
ここの部分、
うん、
ね、
うん、
なんか似てません、ここの部分だけ。あのさ、スターウォーズにさ、
うんうん、
あの C3PO ってさ、
うん、
あのちっちゃい方のやつ、
うん、
ロボット、
私まだ見てないんですよ、ロボットがいるんですね。
あ、
はい、
あ、見てない。
そうなんです、
スターウォーズを、
はい、
2012年に、
はい、
うーん、縄文人並みだな。
縄文人並みだなぜか固くなりまだ見てないですけどね。
そうか、分かった、はい、まあ聞いてる人のため
にも2012年中にも、
うん、そのロボットの側面に、
はい、
もうこれウリ二つなんですよ。
そうなんですね、
ウリ二つなんですよ。これ今 C3PO の写真がちょっとないんでね、残念なんですけどね、はいはい、まさか知らない人がいるとはこんなのもありますね。
スターウォーズ見る前に縄文の日
もうね、そうです
ね、知ってしまったという話ですけれども、
はい
はい
はい、まあ、いいです、スターウォーズなんかもうスターウォーズ以上の話してますからここで今、
はい、
まあ、とにかくそういうことでですね、
はい、
もうこういうとにかくとんでもないものがいっぱい出てくると、
うん、
もうめちゃくちゃに出てくるんですよ、正直言って、
うん、
めちゃくちゃですよこれ、本当に
すごいですね、この写真
すごいでしょ、
うん、
もうそれこのデザインとかね、これ分かります、デザイン、
うん、
ここ降りてって曲がってたりするんだよね、これ曲がってもう分かんない、もう分かんないみたいな。これ人間がデザインします、これ。
しませんよ。ちょっとかなり超ハイレベルですもんね。
ハイレベルというかデザインなんでしょうかね、これはね、もうだから人間の芸術性っていうものとなんか全く違う気がするんですよ、これ、
ね、
芸術性がこれ、これこのこれ分かんないでしょ。
超越してますもんね。
超越してますよこれ。
岡本太郎さんも
無理無理、あいつ全然全然勝ててない全然勝ててない。
気持ち悪いですね。
すごいでしょ、
すごい。
これもちょっと、
いやー、もうなんか、あー、気持ち悪い
だんだん気持ち悪くなってきたでしょ、
うん、
本当にでも何とも言えない気持ち悪さがあるでしょ、
はい、
ね、
まあ、そんなこんなで、うん、
はい、
これどう読み解いていけばいいんですか、
はいはい、ということでですね、
はい、
まあ、だから宇宙人さんたちが作っていたものだったということで解決しました、
はい、
すなわちどんな難しい、どんなへんてこりんな人間が理解できない模様のものが出てきても、うん、これは当たり前なんです、
はい、
逆に理解できたのは今やっとなんです。
なるほど、
はい、僕らは今やっと理解できたんです、
はい、
これは機械なんです。
機械なん
です。機械の、しかも4つの起点を何か起点にしたコイル、
うんうん、
コイルが回転をすることによって火花が散るという図だと僕は思ってますけど、だからこれはちゃんと火花が出た状態を図にした、すなわち稼働した状態、稼働した状態を図にしたものじゃないかなと僕は思っています。だから例えばこういうものがあるんですけども、
うん、
これ全部4つなんですね、
うんうん、
もう全て4つなんです、
うんうん、
縄文は、
はい、
この突起が、
はい、
だから例えばこれね、 これがすごい勢いで回転をしてた時に、何かのエネルギーが起きるんですか、
はいはい、
でもね、エネルギーが起きる時にこの火花というか、はい、こういうものが起きてくるんですね。
フレームが立つわけですね。
そういうデザインなんだと僕は思ってます。だから、うん、多分、宇宙人は何を言おうとしてるかっていうと、うん、この4を起点にしたコイルみたいなものを回転させることによって、うんうん、すごいエネルギーが取り出せるんだよって言ってます。
いやー、なるほど。
これすごい超科学なんですよ。で、このこれは僕自身がですね、うん、なぜそれにたどり着いたかと言いますとですね、はい、この間雷にがすごいこの頃落雷が多いでしょ、
はいはい、
で僕この間落雷をすぐ近くで見ちゃったんですよ、
はい、
すんごいなんか僕体すっ飛ぶぐらいびっくりしたんですけど、
うんうん、
そんでその時に、はい、おかしいじゃないですか、電気ただで空にいくらでもあるじゃないですか。
はい、
でしょ、だって
そう、ね、
俺ね、だからね、今あの風力発電とか太陽光とか言ってんけど、うん、全然違うと思ってる。はっきり言うけど、ね、ものすごい電気がこの上空にいくらでも無尽蔵にある、
はいはい、
でそれを取り出す技術なんだよこれ。
え、そうなんですか。
うん、そうですよこれ。
わー、そうなんですか
と僕は踏みました、
はい、
まあいいです、まあ、そこら辺は僕の勝手な想像ですからやめましょう。
いやいやいや、面
白
いですね、
はい、まあとにかくそういう、とにかく、まあそれは別としても、とんでもない技術、とんでもない科学、我々の想像を絶する科学、
はい、
技術というものを持った人たち、
はい、
超ハイテクな人たちが、
はい、
縄文人と付き合ってたと。
なるほど、付き合ってたのか縄文人を生み出したのか。
そうですね、
付き合って
たんです
ね、付き合ってた方ですかね、
付き合ってたんでしょうきっとね、
はい、
そうですね、
はい、
まあ今でもね、あれですよね、例えば NEC でコンピューターの設計やってるやつと、はい、縄文祭りに来る、はい、ヒッピーが付き合うぐらいの違いとは違うと思いますよ。もっとすごいですよ、
ね、そうですよね、
そうですね、そこでも200年ぐらいあったりしますよね。まあいいっすよ、
そうですよもうね、まあまあまあ、戻します
ね。でですね、元に戻しますけれども、はい、とにかくそういうすごい技術、科学技術、はい、そんなものはもうごっそりここにあるわけですね。
なるほど。
はい。で、縄文人たちですよね。困っちゃいますよね。はい、まだ原始人なんですけど、
うん、
で、どういうことかっていうとですね、
はい、
原始人なんですけど、縄文人自体は、もともとこの宇宙人が作ったんです。人間をだから作ったという話をさっきしましたね、
はい、
で地球に話したと、
うん、
でそれ進化するわけですよ時間が経てば、
はい、
でどんどんどんどん時間が経って、
うん、
千年とか、
はい、
結構進化するんですよ、
はい、
見に来るんですよ、
見に来るんですよ、
おーおーおーおーおーおーおーおーおーおーって見に来るんですよ、
はい、
ね、おーおーおーおーおーって見に来る、見に来るでしょ、
うん、
千年、あ、じゃあ100年でもいいわ、
うん、
まず話してから100年、100年じゃ進化しねえな、やっぱ千年と見たいな、ちょっとな、
うん、
千年っつうとさ、
はい、
人類の生命のそのあれでいくと、相当代をもう重ねてるよね。
うん、千年だとも
う20代ぐらいなんじゃない？
15、20、15、うん、ね、そんな感じです
ね。我々ってさ、もう4代前になったらさ、知らないでしょ。
知らないですね。
5代前もう分かんないでしょ全然。ね、僕もだから4代前、これさっきの先祖の話しましたけど、5代ぐらいまでだよね。それ以後って全然分かんないでしょ。
うん、
ってことはさ、その猿たちさ、進化してきてさ、意識持っちゃった猿たちさ、
はい、
ね、意識持っちゃった猿っていうのはさ、すなわちさ、アダムとイブよ、
はい、
だから、禁断の好みを植え付けられちゃったわけよ、
はいはいはい、
頭にポツって、それでできちゃったやつらだから、
はい、
ね、でそいつらが進化してくる、
はい、
1000年かかったらさ、うん、20代30代経っちゃってるでしょ、そんなこと覚えてるわけないじゃん。
そうですね、
宇宙人のことなんて、
うん、
でしょ、
うん、
ということはですね、1000年たってさ、結構進化して、
うん、
ね、ちょっと立花式住居とか作ってるわけですよ。おお、こいつはすげえ、ね、お、結構すごい進化してるじゃないですか。お、なんか土器かなんか作ってんぞあいつは、
うん、
おお、面白いね、やっぱ随分進化してきたなって降りてくる。おお、もうさっきのほらびっくら超えちゃうわけですよ。そこで元に戻りますけどね、青森のおじいちゃんもうひっくり返って、なんだこれ、前々神様降りてきたった、どうすんだべこれなっつって、もうやってるわけですよ。ほんでどんどんどんどんどんどんどん、でもほら、もう付き合いないからね、千年、千年付き合いなかったから、びっくり、そらびっくりですよ。でもほら、もともとね、この人たちはすごいいいやつらで、
はい、
ね、だから 進化したら面白いなっつんで話したいぐらいだから、うん、いいやつだなこれ縄文人ってのがまた、うん、ね、でこうボンボンって降りてきて、はい、宇宙人が出てきちゃうと、いやーでも最初は遠目で見てんだけどさ、うん、だんだん好奇心旺盛でさ、うん、もう猿から来てるからね、うん、血は半分の血は猿だからさ、
はい、
でも出て近寄ってきてさ、はい、で、どもどもとかっておいってけて、おーわーってけて、おいってけて寄ってるわけですよ。でも可愛いじゃないですか、自分たちが作った子供が ね進化してさ、ね、自分たちに寄ってくる、
うんうん、
ね、でも宇宙人可愛いから、うん、いいかいいかっつってさ、ね、ちょっとお金あげたりとか、お金じゃねえな金とかさあげちゃったりしてね、なんか喜ぶ、うありがとうございますなんですよ、神様なわけですよ、すなわちこれが神様ですよ、
あ、
はい、神様なんです。
真顔で言ってます、
はい、神様なんです。人間の概念の中にある神様とこの人たちのことなんですよ。
あ、なるほど、概念の中にある神様ね、はい、そうなりますよね、
はい、そうなんです。だからみんな神様って上から来るってみんな言ってますよね。
うん、
そうなんですよ。しかも巨大ロボットに乗ってやってくる、
うんうん、
まあいいんですけどね。皆さん勝手に想像してください、
はい、
それ で、まあ、そういう神様、
はい、
千年ぶりに来ちゃうと全然もう忘れてますからね、
うんうん、
だから本当にだから神様になっちゃうんですよ。
うん、
全然忘れてますから、自分の生みの親だと思ってませんからね、
うん、
でもね、まあ、ちょっとこうあの土器とかをこ
う
なんか作り始めてるわけですよね。下手くそなんだこれが、もうなんかとんでもねえさ、あの小学生が作ったさ、あの、うん、なんかこんなぐじゅぐじゅって紐で積んださ、はいはい、あんな変なのばっか作ってるわけですよ、
うんうん、
うわーっつってさ、でこいつは超科学ですから、なんだって超科学ですよ、
ね、
超科学ですよ、うわーダメだこれこいつはみたいな、うん、じゃあちょっとお前らね、
はい、
俺はと見本見せるから、
はい、
見本見せるから、
はい、
で神様自ら、
うん、
ね、作っちゃうんですよ。しかもね、これ作り方がすごいんですよ、
うん、
ミステリーサークルって知ってますか、
はい、
ミステリーサークル、ミステリーサークルの写真たくさんあるんですよ。
すごいです
ね、これはものすごい精密にできてますよね、
はいはい、
あれ一晩でできちゃうんですよ。
っ
ていうか一晩で一瞬にしてできちゃうんですよ、
うん、
ね、
宇宙人のなせる技ですね、
はい
はい、
これ同じなんですよ。
ああ、
はい、三次元設計図がありましてね、
はい、
でそれをレーザービームの、あの一つのレーザービームみたいな機械にですね、入れ込むんですね。
キャドみたいなやつ。
キャドみたいなやつですね。そのプログラムピッピッピッって入れて、ピッピッピッピッってやって、でピッと押すと、で土の塊にボンと置いとくんです
、はい。
ピッと押すともうペーペって作って、
はい、
しかももう焼き上がってるんです。
ちなみに、
はい、
この精密な土器と、
はい、
ウニョグニョってしたような土器とが同じ時代にのものとして
出てきて
るんですか、ね、はい、同じ時代のものなんです。
同じ時代だったりします。でもね、ここなんだってね、一つ覚えておいてほしいのが、縄文時代っていうのは8000年続いてますからね。
ああ、そうか。
我々2012年、西暦になってから2012年、
はい、
ね、その間に何回戦争やったかって話ですけど、
ね、
でもとにかく8000年、
うんうんうん、
しかも戦ってないんです。戦争を一回もやらない8000年という歴史を持ってるのが縄文なんですよ。だから戦いの兵器というものは何一つ発掘されないんです。縄文からは矢尻が出てきますよ、
はい、
あの、
まあ、
狩猟採集民族ですから、
ええ、
でも人間同士が戦った武器というものは全く発掘されてないんです、
うん
うん、8000年間一個も武器が出てこない文化ですよ。すごいんですよ、
すごいんですよ
本当にすごいんですよ。すなわちそれはもう神の世界じゃないですか。
うーん、
でしょ。
どうして
平和8000年
ですか。その平和な時代が破られちゃったんですか、
はい、ああ、それはちょっと後にしましょうよ。
後にします、すいません
、うん、そありますよ、もちろんその話もいきますけど ね、
うん、
まあそういうことでですね、とにかく8000年間、はい、その続いた縄文時代に、
はい、
まあ、この土器がですね、どっかんどっかんそこら中から日本中から掘り出されてくるわけですね、
はい、
すごい精密なとんでもない人間の技術では作ったと思えない、
はい、
ようなものがどんどん出てきちゃう、
はい、
しかもデザインから何からとんでもないことになって
る。だんだん私洗脳されてきましたね、
はいはい、で先ほど見たようにですね、
はい、
その宇宙人としか思えない人たちの顔の像とかがいっぱいあるわけですね、
はい、
でこれがね、これね、縄文のヴィーナスって言われてる土偶なんですけれども、
うんうん、
とても不思議ですね、
うん、
でこれ手が変ですよね、
うん、
手変でしょ、
変ですね、
でこれこう変でしょ、ここ
って、ね、
お腹変ですね、お腹変で足ももっと変でしょ、
うん、お尻も変ですね、
でこれね、なんとヘルメットかぶってるんですよ、
あ、
しかもね、ちゃんとなんか模様が入ってるんですね、
うわ、渦巻き模様が、
ヘルメットですよ、どう見たってほら、
うん、
ほら
すごい、しかもなんかすごいデザインのヘルメット
ですね、すごいデザインのヘルメットですよ、なんかね
穴開いてますよ、後頭部に。
ヘッドギアみたいな感じですね。
そうですね。
ね。
はい、
でこういう風になってるんですけど、
ね、
でこれがですねどうなってるかって言いますね、
うん、めんどくせーな
ーめんどくせーな
ー説明
あーってなってわかったよわかったよ、もうここに現物の写真があるからそっちで見せよ、はい、これが僕が今回作った、
こんなの持ち歩いてるんですか、
はい、これが僕が今回作った土偶ちゃんたちのモデルになった写真なんですけどね、
はい、
でまあ、こういう十文字のこうなってるんですよ、不思議に、
うん、
もうこれもそうなんですけど、
うん、
でまあ、十文字に人間の顔がついてるって不思議なデザインのものなんですね、でこれはまあ技術的に見てもこれはもう間違いなく人間が作ったもので、
うん、
非常にまあ幼稚な技術で作られてますけどね、
うんうん、シンプルですね、
シンプルで、まあ、本当にだから誰でも作れるようなものの作りで作られてますね、
うんうん、
だからこれは縄文人がもう間違いなく自分たちで作ったものだと、
うんうん、
でそれをまあ今回模して僕は作ったわけですけども、うんうん、なぜこれが十文字か、
うん、
手足がおかしいんですよね、うん、変なんですよ、これもそうなんですけど、
うんうんうん、
でそれが何であるかっていうと、
うん、
ここにこの「ジョモのヴィーナス」って言われてますけども、
はい、
でこれも同じように10文字になってます
ね、
で下半分がなんかブクッとこう膨れてなってるんですけど、うんうん、これね僕ね本体はここまでだと思ってるんですよ、
ああ、
はい、でね彼らは生命科学というものを持ってますから、
うんうん、
ロボット機械、
うん、
機械と自分の体を、うん、迎合させて、
はい、
敵迎合させることによって例えば歩行器であるとか、
うんうんうん、
空を飛ぶものであるとかと、
うんうん、
一つになれる技術を持ってるんです、
あ
これがさっき この超巨大ロボットの一つのすごいところなんですね、
うん、
これはだから人間が乗り込むって言いますけど、
うん、
これはね宇宙人は、ね、溶け込むんですね、
うん、
生命科学なんです、
ね、
はい、これがそのスティームパンクですね、
はい、
この今一番最先端で流行りつつある、
うん、
この機械と人間が融合した世界っていう、
うん、車と人だったりとかね、
はい、非常に面白いでしょ、
うん、
こういうねこれが今すごく注目されてきてることが面白いんですね、また
スチームパンクっていうね、
スチームパンクなんです、これほら見てください、これ生命と機械が完全に融合していく、これアートにしてるわけですね、
うんうんうんうん、
今ここに来てるんですよ人間と、面白いでしょ、
はい、
まあいいんです、いいんです、でですね、だからそれこそこの考え方でいけばこれはありじゃないですか、
そうですね、
はい、
いやでもそういうふうにこの
これを見るんです、
見るんですね、
見るんです、そうすると、
はい、
当時の神であったかの宇宙人は、
うん、
実は十文字の体しかなかったの、うん、なぜか顔見てわかるでしょ、蛇なんです、蛇族なんです、
はあ、
爬虫類なんです、だから宇宙の中にはいろんな惑星があっていろんな進化をしてますから、
はい、
爬虫類がすごい高等進化した星もあるんです、
はい、うんうんうん、
だから多分これは爬虫類系の、
うん、
星から来てるんです、
うんうんうん
うん、ですごい、あれを持ってるんですけども、うん、実はこういう体は間違いなくこういうその非常にヘビとかトカゲ、
そうね、
うん、
クリオネみたいな舌がね、形ですね。
ですよね、
うんうんうん。
不思議なんですけど、
うん、
そうなんです。
うん、
でこれを、いやこれは多分ね、僕この下のこの線とか見るとすごい不自然なんですよね。
うん、
だからこれは多分融合して、
うん、
で歩行器みたいなもので、
うん、
あ地面を歩くんですね。
三次元の世界を歩けるように。
これはなぜかと言いますと、
はい、
重力の違いなんですよ。
そうでしょうね。
うん、だから多分かの星では重力すごくないんですね、うんうん、だからふわふわ浮いて暮らしてたりもできるのかもしれない、
うんうん、
だから全く地球へ来ると特別な何かを吐いたりしないと、
うん、
もうこの人間同士と話とかできてないですね、
うん、
そんな風で、
はい、
まあ、こういう融合をとってこういう形をとってるんですけど、本来の神様の形は十文字だったと、
あ
十文字に顔がついてる、だから後々の神に祈るときにつく自分たちで作ったものは神の体に自分たちの顔をつけてるんですよ、宇宙人の顔じゃないでしょこれ、
そうですね、
これは宇宙人でしょ、でも全然宇宙人の顔じゃないんですよ、
これ目が全然違いますもんね、
不思議に全部ねちゃんと人間の顔なんですよこっちは、
うん、
自分たちで作ってるから、
うんうん
ね、でもこれは宇宙人が作ってるんですよ、
あ
だから自分たちのそのモデルフィギュアとして置いてってるんですよこれ、
なるほど、
記念に、うん、
へ
だから 縄文人たちはこの道具、この僕が作ったね、こういうやつを作ってる頃は、
うん、
この人たちと融合したいっていう、会いたいっていうか、神に、うん、神様の体に自分の顔みたいな、
うんうん、
そんな祈り方をしてたんですね、きっとね。
うん、
僕はきっとそう思います。すなわちこれは爬虫類人類という人たちです、来てたのは。で、爬虫類人類は非常にこういう、うん、人間とは違う体型をしていたと、
うん、
だからこれがこういう道具とかいろんなものの形に出てくる。それから遮光器道具みたいなものがロボットですから、
うんうん、
基本的にはもっとロボットみたいなのがいっぱい出てきます。びっくりしますけどね、ロボットみたいなのがいっぱい出てきちゃうんですよ。はい、もうあの、これでいこうかな。これでやるかな。そうそうそう、こういうね、これはもうなんかロボット系のがね、ごっそり出てくるんですよ。ちょっと待ってね、まだ整理してないんです。整理してないんです、
この写真のようですけど。
はい、整理してないんです、全然資料を。だから
でも頭の中では整理されて、
僕の中では完璧に整理されてるんですけど、だってこんな話今日するなんて、
ねえ、
うん、もう悲しいぐらい。
いや、もうこれは序章にしか過ぎませんけどね。
これ序章ですね、考えてみたらね、はい、そうですね、 こんなのとかですね。
うわ、すごい。
でも手足変でしょ、いつも手に注目してほしいんですけどね。手ってね、あんまりなんかまともに作られてないんですよ、みんな。
うん、
これじゃ、ね、
ね、
これもね、なぜか手間、
そうですね、
変でしょ、手だけ。とっても変なんですよ、手が。そうだ、僕集めたのがあるんだ。これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これ、これとかですね。
わあ、なんだこれ。
ね、もっとすごいのありますよ、これ。
わ
あ。すごいでしょ、これ。これもロボットですよ、これ。
ロボットですね。
完全ロボットですよ、これ。でね、もう本当おっとろしいのが出てきますよ、これ。
わあ。
これ底辺でしょ、ロボットですよ、これ。これ顔ロボットですよね。
うん、これは出土したものなんですか。
これはね、あの出土したもののレプリカ品です。
レプリカ品、
はい、ちょうどレプリカをね、
これが土で作られたものとしてあったって
ことですね。もちろんそうですね。で、これ
なんだこれ、
この顔見てください、これ
戦闘機みたいな、
もうね、
うん、
多分重力問題でね、この足のあたりがね、ブッとしてんだよね、みんなね。変でしょ。これ全部ロボットです。
本当。
全部ロボットです。
すごい。
巨大ロボットは遮光器道具みたいなもんだけど、これはね、あんま巨大じゃないロボットなんじゃないかと思う。
あ、そうなんですか。
作り的に見て。
作り的に見て。
うん。そんな気がしますね。はい。うん、見たいですか、いろいろ。
そのとか、あのラジオなんでね、
ラジオなんでこれやってもしょうがないんで、
言葉が
ね、ねえ、これ今もう、でも見ちゃうでしょ、
はい、見ちゃいますね、見ちゃいますね、
すいませんでした、ラジオでした、これ、
はい、そうです、
すいません、忘れてました、はい、元 DJ が
そうですか、
はい、だからね、とにかくもうそこ、国業ここら辺までにしましょうか、ぼちぼち、
はい、そうですか、
あのまとめますと、
はい、
あ、まだいいんですか、
まとめますと、まず
一回まとめましょうよ、
はい、
ね、とにかく縄文土器というものは、
はい、
人間が作ったものではなく、
はい、
これは人類のために宇宙人が作って残していったものだったということです。はい。
はい、
そしてこれを解明しなさいと、はい、彼らはたくさんのその証拠をいっぱい残して帰ってたんですね。
うん、
で、お前らがこれを、この謎が解ける時が来たら迎えに来るんです、
はい、お迎えが来るんですね、
来ます、
はい、
だから2012年のこの時に僕がなぜこのラジオでこれを喋っているか、
はい、
インターネットに載せるこの音声のこれでなぜこの話をしているか、
はい、
これが第一声なんです、
うーん、
宇宙に届きます、わ、
はい、
かりましたって、
ちょっとじゃあ一回切る前にですね、
はい、
次回はですね、
はい、
その今2012年 10月ですけれども、はい、2012年と縄文時代の関係性についてトミーさんの思うところをまた語っていただきたいと思いますので、
はい、
はい、ちょっと一度
わかりました
聞きたいと思います。